こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。内田郡による下流志向、学ばない子どもたち、働かない若者たち、日本社会における教育と労働の変化を論じた社会評論です。講談社文庫として2009年に刊行された本書は、子どもが勉強を嫌う理由、若者が働くことに距離を置く理由を単なる怠慢や根性の問題としてではなく、社会の構造変化と価値観の浸透から捉え直します。著者は、子どもが早い段階で消費主体として自己形成を終え、学びや労働を等価交換の枠組みで判断するようになった点に注目し、その背景を教育現場や家庭、社会全体の在り方と結びつけて分析します。教育論でありながら、労働観、家族観、近代社会の在り方まで射程に入れている点が特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、消費主体として先に完成する子どもという視点。本書の中心にあるのは、現代の子どもが労働主体になる前に消費主体として自己を成立させてしまうという見立てです。ここでいう消費主体とは、欲しいものを選び、対価に見合うかどうかで物事を判断する感覚が先に身についている状態を指します。著者は、この感覚が学校に持ち込まれることで、学習が知的な営みとしてではなく、役に立つかどうかを即座に問う対象になってしまうと論じます。すると、勉強は将来の報酬に直結しない限り意味がないものとして扱われやすくなります。これは単に子どもの意欲の問題ではなく、社会の側が子どもを消費者として扱う環境を作ってきた結果でもあります。本書は、学びの動機を個人の性格に還元せず、尺化の順序そのものを問い直す点に独自性があります。次に、勉強は何の役に立つのかという問いが生まれる構造。本書では、授業中に子どもが投げかける何の役に立つのですかという問いが象徴的に扱われます。著者は、この問いを知と好奇心の不足として片付けず、教育が本来持っていた無条件の訓練や主要の要素が弱まり、学びが即時的な有用性で評価されるようになった結果だと見ます。つまり、役立つかどうかを先に問う態度は、学ぶ前から損得を計算する消費者的な合理性の表れです。ここで重要なのは、学習内容の難しさではなく、学ぶことを自分の外部にある価値として受け取る姿勢が失われている点です。著者は、知識をすぐ使える商品として扱う発想が広がると、基礎的な学力だけでなく、他者から教わることへの耐性も弱まると示唆します。教育現場の具体的な違和感を社会全体の価値観の変化へ接続しているのが本書の強みです。さらに、労働体験の欠如と若者の働くことへの距離、本書は若者が働かないことを性格や規律の問題に還元せず、労働体験そのものの不足に注目します。かつての子どもは、家事や共同作業を通じて体を使って働くことの意味を日常的に経験していました。しかし、そうした経験が薄れると、働くことは家庭や共同体の中で自然に引き受ける営みではなく、外部から与えられる不自由な義務としてのみ意識されやすくなります。著者は、この変化が職業意識や継続的な責任感の形成に影響すると考えます。特に、働く前に消費の側で自己像を固めてしまうと、仕事は自己実現の手段として選別される対象となり、長く続けるべき共同の営みとして捉えにくくなります。本書の視点は、若者の就労問題を景気や求人の高だけでなく、身体経験と生活実感の変化から考える点にあります。そして、自己決定論と等価交換の発想が教育を変える。本書では、自己決定論の広がりにも批判的な目が向けられます。自己決定が重視される社会では、本人が納得したことだけを引き受ける態度が尊重されやすくなりますが、著者はそれが学びや成長の条件を狭める危険を指摘します。人は常に自分で意味を確認できる範囲だけでは育たず、他者や制度の側から課される経験によって鍛えられる面があります。ところが、消費社会の感覚が強まると、教育も等価交換で評価されやすくなり、教えられること自体への需要が弱くなります。何を学ぶかを自分の損得で選ぶ姿勢は、一見合理的ですが、長期的には学びの幅を狭めます。本書は、この合理性が教育に入り込むことで、教える側と学ぶ側の関係が対等な取引に近づきすぎることを問題します。教育を市場化されたサービスではなく、非対称性を前提とした形成の場として捉え直す視点が重要です。最後に、親や教師だけでなく、社会全体の側に向けられた問題提起。本書は、子どもや若者を批判するだけの本ではなく、むしろ親、教師、上司のような大人側の認識を問い直す本です。若者が学ばず働かないと見える現象は、本人たちの気質だけでなく、彼らを育てる大人がどのような社会像を内面化しているかに左右されます。著者は、子どもを早く大人化させようとする一方で、実際には消費者として扱う社会の矛盾を指摘します。 教育関係者にとっては指導が伝わらない理由を個人の資質だけで説明しない手がかりになりますし、管理職や保護者にとっては部下や子供に何を求めるべきかを再考する契機になります。特に本書が示すのは尊敬される大人や師弟関係の再評価です。単なる厳しさではなく、学ぶ側が従う意味を感じられる関係がなければ教育も労働も成立しにくいという問題意識が貫かれています。結論として、下流志向、学ばない子どもたち、働かない若者たちは教育問題や若者論に関心のある読者、特に保護者、教師、企業で若手を育てる立場の人に向いた一冊です。学力低下やニート問題を個人の怠慢や性格ではなく、消費社会の論理、自己決定の偏重、身体的な労働経験の希薄化という複数の要因から読み解くため、表面的な解説書よりも深い視野を与えます。実践的には、子どもや若者の言動を評価する前にその背景にある価値観の形成過程を考える視点が得られます。知的な面では、学習と労働を別々の問題としてではなく、尺以下の順序として結び直すところに本書の独自性があります。同種の教育批評が制度や精神論によりがちな中で、本書は日常の感覚の変化を起点に社会構造まで掘り下げるため、議論の射程が広いのが特徴です。読みやすさと刺激性を兼ね備えた社会評論として長く参照される理由があります。ご支援いただける場合は、内田区ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。